品川ジャックトークス番外編。
今日は品川アジャイルトークス番外編ということで、沖縄からお送りしますけど、
はい、よろしくお願いします。
3人で今からこのコマをお届けします。
なんとかですから入らないの？
あ、はい、それね、サイドウェイのやつで、ね、
はい、
はい、富です。
川口です。
サッシーです。
すいません、付き合わせてしまいました。じゃあゲストは今日はサッシーさんに来ていただいてます。
はい、
なんで今日川口さん、あの沖縄にいるんですか？
今日は品川アジャイルトークスの収録のためにわざわざ沖縄に来ました。
そんなんでしたっけ？
あれ違いました？
えらい金も使ってますね。
そうなんですよ、結構ね、取材費使って頑張って品川アジャイルトークスも、じゃなくて、沖縄に来たのは、はい、スクラムフェス沖縄というのが急遽2ヶ月前にやろうぜって話になって、はいはい、数週間前にウェブサイトができ、来たということですね。はい、
今回は第0回ということで、本格的にやっていくのはまた来年からなのかもしれないですけど、割とこうマインドの高い方という言い方も変ですかね、なんか出ていただいていて、 2、30人ですか参加者？今回は
2、30 人ぐらいだと思います。はい、
そうです。
5000人とかはいないと思います多分。
そこにコンベンションセンターかなんかありますけどね。
そうですね、はい、来年はコンベンションセンターかなっていう話が
知ってなかった。
一言も出てないですね。
はい、じゃあ、そんな感じでスクフェス、沖縄からお届けします。で、ゲストのサッシーさんは、
はい、
初めてスクフェスに参加されるんですか？
あ、そうです、初めて参加します。
サッシーさんの自己紹介を。
あ、そうですね、自己紹介せっかくなので、サッシーと言います。今沖縄県に在住してて、本当にちょうど1年くらい前までは東京でエンジニアしてました。で、元々出身も沖縄で、機会があったので沖縄に帰ってきて、今ちょっとリモートで都内の会社で働いてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、じゃあ、こちら沖縄にいらして、会社自体は都内にあって。
そうです、そうです。
こっちからリモートワークをしているという感じですね。
そうです、そうです。
すごい、ナウイ。
沖縄でも不自由はないもんですか？そのインターネットが不自由とかそういうことは全然ない？
あ、そうですね、ありがたいことに電波さえあればなんとかできてますね。んー、こういう勉強会がちょっと少ないのが一点難点ですけど、
まあ、なんならね、通信線海底ケーブルできますから、こう本州よりも立地がいいかもしれないですよね。
俺信じるでそれ。ほんま？
え、本当でしょ？だってあ、海底ケーブルじゃん普通。
あ、そうなんですね。
だからアメリカのウェブサイトとかシンガポールのウェブサイトとかは海底ケーブル経由じゃないですか。
はい
はいはいはい。
東京市近辺だと水揚げが茨城あたりとかから上がったりとか、あと三浦半島の方から上がるんだけど、沖縄の方が近いと思うんですよね。
なるほどね、面白い。
でクラウドデータセンターとか作るなら多分海底ケーブルで結構便利だったりしないのかなと。よく知らないけど。
おお、
なるほど、
助かりますね沖縄。
だからなんやねんっていう。
そうですね。スクフェスとかこういう勉強会的なイベントが少ないよっていう中で、有志が今回からスクフェス沖縄を立ち上げていこうという、そういう感じのところに参加していただいてるわけですけども、
はい、
今日がデイ2。
はい、そうですね、デイ2です。
デイ1参加されていかがでした？
そうですね、昨日参加したんですけど、自分がなんかスクフェスっていうものを初めて参加して、昨日ちょっとなんかワークショップが結構メインみたいな感じで進んだんですけど、なんかすごい雑な感想ですけど、めちゃくちゃ面白かったですっていうのがまず1点あって、かっちりアジェンダが決まってるわけではなかったんですけど、なんかみんなでワークショップをして、なんか例えば紙飛行機飛ばしたりだったり、マシュマロ立てたりだったり、それこそ自分は県内に今在住なので、初めて会った人とでもなんかみんなでワイワイしてなんか楽しめたのがすごい楽しかったなっていう。でその中でちょっとアジャイルの話題も出たりして勉強にもなりましたし、総括してめちゃくちゃ良かったなっていうのがデイ1の感想ですね。
いや、すごいすごいですね、はい、良かった。
良かったですね。
僕自身もワークショップの内容は知ってたんですけど、マシュマロチャレンジと紙飛行機のワークショップやってたんで、体験したの初めてなんですね。
あ、そうなんですね。なるほど。
いい年した大人がこう紙ちぎって飛行機飛ばすわけですよ。
すっげえ面白いですよね。
あれは面白いですね。熱くなりますよね。
よかった。もう10年やってなかったワークショップだけど、久しぶりに紙飛行機やって面白かったですね。うん、
はい、 オフラインのイベント自体も久しぶりだったので自分ももうすごい良かったですね。
なんか隣でアキさんっていう人がトミーさんのチームドベだったぜっていうのを伝えろって紙飛行機飛ばした数とドベっていうのを伝えろっていうあのプロデューサーからの指示が出てます。
あのね違うんですよ、あれは順位を競うんですけど、あれはスクラムものを作るそこでこう失敗して成功してこういうことをこうどんなコミュニケーションが行われて何を学ぶかどう改善するかっていうのを体験短時間で体験するやつだから順位関係ないんだよ
でもなんか私そのトミーさんチームの横でなんとなくあの聞こえてたんです、中の議論が。ただなんかあの聞いてる限りなんか高見さんっていう方がプレイヤーにいらっしゃって、高見さんが一生懸命あのなんだろうな役割分担をちゃんとした方がいいんじゃないですか、役割分担をちゃんとした方がいいんじゃないですかってむちゃむちゃウォーターホールな誘いをしていてでこれはネタでやっているのかそれとも本気で言っているのかちょっとどうなんだろうなって後で聞いてみようと思ってました
4人でチーム組んでたんですよね。で多分どのチームも、3人のチームもいたのかな。
そうですね、3人そこだけ4人っていう
時間制限のある中でそういうこういろんな考えがそれぞれの立場であって1分とかで打ち合わせしないといけないわけで、その中でどうしていくかっていうのはなかなか判断が求められるそういうシチュエーションでございましたね。
あれ難しいですよね、時間が迫られてるから本当に
あれは難しいですね。
難しいです。
役割分担するなら4人だったら 2-2 に分かれてあと黙々と作業すればいいのにって横で思ってました。
そうそうそう、そういう戦略も取ったりもしてたね、うん、サシさんのとこ順位何位だったんですか。
自分たちのとこは2位だったんですけど、ちょっとなんか前半調子よくてバンバン紙飛行機飛んだんですけど、最後の方よく出しちゃってなんかイノベーション起こそうぜって新しいことやって、もう両方もう最下位くらいの成績で結局負けちゃったっていう感じでしたね。よく出したよ。
勝とうとすると負けるところはあります。
あ、そうですね。
マシュマロチャレンジの時も、あのビデオがあるじゃないですか、最後説明のビデオで、はいはいはい、マシュマロチャレンジやってる人も途中で報酬を作りましたとすると、はい、いきなりみんなの成績がガーってゼロになるっていうのが出てました。報酬系、つまりスキルが上がってない状態で報酬系を整備すると、うん、みんな報酬につられて手が動かなくなるっていう話がマシュマロチャレンジのビデオでもあって、
ね、なるほどなるほど。
スキルがあってなおかつ報酬が出ればまだ意味がある、うん、報酬によってかさ上げがあるかもしれないってあのビデオではなんか言ってる感じでしたね。
はいはい、ちょうどまさにそんな感じでしたね。
スクラムのイベントでああいうワークショップ系をやったのってあんまり記憶が僕が参加するようになってからはないんですけど、
コロナになってからちょっと減ったというかやる場所がないのと、うん、人が集まらないかもしれないっていうのもあってなかなかやらなくなりました。
そっか、そもそもオンライン向けじゃないもんね。
あ、そうですね、
オンラインでやりづらいワークショップが多くて、でオンラインワークショップどうしようかっていうのはこの2年ぐらいのホットトピックですね。うん、
他のスクフェスとかだとセッション公募してスケジュール決めてやるんですけど、沖縄に関しては自主的に動く感じのスタイルで、その瞬間瞬間というか、まあでその日に大雑把なスケジュール決めて自己組織化してみんなで勝手に動くっていうスタイルでやりましたけど、
そう
っすね、なんかもともと多かったです、そういうのはやっぱちょいちょいあったと思うんですけど、 OST もそうだけど、なんか集まらないとそれ結構やりづらいんですよね。なんかオンラインでその場でやること決めてやりましょうっていうのと、みんなが集まってやりましょうっていうのだとなんかすごい敷居の高さが違ってて、
確かに
オンラインだとなかなかそれはやりづらいなって思うところあります。
あ、確かにそうですね、
切っちゃうかもなんか思んないわブチって、うん、
あ、なんだやること決まってないんだブチって感じですね
確かになんかオンラインだとミュート解除したりなんか顔出しするのですらちょっとハードルがあるので、
上がりますよ ね、 確かに。
なんか主体的になんかみんなで意見合わせてこうぜってなかなか難しいかもしれないですね。
決まるまでミュートしてコーヒーでもあかそうぐらいは
そうですね、
ね、
そうですね。
で、OST のテーマの一つで来年のスクフェス沖縄はどうしましょうみたいな話をしてたんですけど、その辺でなんか喋れるネタあります？来年もこんな感じでやりましょうでしたっけ。
多分来年は沖縄でやりましょうっていう話
ですよね
そうですね、沖縄でやりたいですね、スクフェス沖縄
あの打ち合わせの中でも僕ちょこちょこやっぱ川口さんの話が面白いなと思ってて、いろんな場所でやりたがるけどあまり会場は変えない方がいいですよとか、うん、ああいう考え方はやっぱり僕も新鮮だったんで、なんかそれ運営のコツ、うん、上手にやってるコツみたいなのがあれが面白かったです。
あ、はいはい、運営の立場で話をしてるとやっぱりもっといい会場があるのではないかとか、 もっと場所がいいとかいう話、議論が盛り上がるじゃないですか。あ、それも大事な話なんだけど、それは何のためにですかっていうのはあって、で、まあ、盛り良い会場だったらもっといろんな人が来るから、来るかもしれない、来てくれるから盛り上がっていいっていう立場は全然そうだと思うんです。ただ今年良かった良さをもう一回リセットしてしまうところでもなるので、特に大きな理由がなければ同じところでやっとく方が、まあ、運営コストむちゃむちゃ低いよねって思うところはあります。もしかしたら何箇所も 何年も同じ場所でやったことがない人からすると目から鱗なのかもしれないけど、我々は基本的に動かずにやろうとしてるので、結構動かない方が全然開催コストは低いよなって思ってます。当日の動きのだと分かんないけど、それまでの準備にかかる工数が全然下がるので、
ここで今回経験した人たちが自分の判断で動けるようになるじゃないか、去年これを経験したからって、はいはいはい、あの話がすごい面白くて、暗黙知に対する価値の高さというか、
そうですね、はい、一回来てれば来年はどこに行けばいいか分かってるし、じゃあホテルとこ取ります、ホテルってどこがあるんですかって聞いてくる人もいないわけですよ多分あんまり。でなんなら場所分かってるからググレカスなわけじゃないですか。ググレ楽天トラベルとかググレ一休とかじゃないですか、
うん、
ググってるのか違うわ楽天トラベルってるのかもしれない
いや確かに、でも今回自分もなんかこのイベントごとをなんか企画するみたいなの場に初めて立ち会って、すごいなんか勉強になるなって思うタイミングいっぱいありました。なんかまず会場を抑えたりだったり、なんかいろんなステークホルダーがいる中でなんか優先度決めたりとか、めちゃくちゃ面白かったです。すいませんちょっと抽象的なんですけど、
なんか自分がやりたいと思ったことは来年のスクフェス沖縄に反映させることができる立場に僕らここに今日いてる20何人かはあるわけですよね。
あ、そうですね。
で一回見てるし、このぐらいになったらこのイベントに合うはずだっていうのは想像もつくので、
うんうんうん、
じゃあ来年のイベントではサシさんのアイデアというか、なんかちょっとわがまま言っていいんじゃないですか。
あ、そうですね確かに今回参加できたのは大きいですね、そう考えると。
でサシさんが思った良さがあるとするじゃないですか。他の人もその人が思った良さが今回にあって、じゃあ次はその良さをもうちょっと増やしたいのか、自分もおかわりをもらいたいのか、自分以外の人に誰々さんに体験してほしいなと思うのか、さまざま割と具体的な欲しいものが出てくると思うんですよ、
うんうんうん、
でその具体的な欲しいものに対してそれを満たすような場作りの時に場所を変えた方がいいのか、同じ場所だとしてなんか違うことをやってみた方がいいのか、それとも現状維持で同じようなことをやった方がいいのか、選択肢が具体的に浮かぶじゃないですか、
はい、
その具体性、詳細度が高い、解像度が高いっていうのがすごい価値で、
うん、
だけどふわっと第1回は本番なんでちょっとリセットしてちゃんとやろうぜってなると、急にこう抽象度が高い議論が盛り上がり始めるんだ
よ、はいはい、
でモノレールに近い方がいいかもしれないって話で盛り上がるんだけど、
うん、
モノレールに近いかどうかと今回生まれた価値って多分まるで関係ないわけです、
はいはい、
でどっちに依拠して考える方がいいかっていうのに一旦立ち返りたいなってたまに思います、
はいはい、確かに
現地現物を見てじゃあ何を積み上げようかって考える、
うんうん、確かに
昨日の紙飛行機ですよ実績ないのに30とか目標出すのはどういうことやみたいな。
確かに
そうですね、まさにそれですね。
経験って大事ですね、そう考えると。確かに、
だから今回のゼロ回も最低限のコースでやるとこまで行きたいっていう話にしてたのは、
うん、
まず一回やらないとそこに立てないじゃないですか、
はいはいはい、
その場所に我々が全員が、で今回一回やったことによってかなりその場所に立ててると思うので、
はいはい、
次は変えてもいいし維持してもいいしっていう選択肢を我々は持ってるんですね、みんな、
うんうん、
でその上で議論をしてどうするかを決めるっていうのがすごい健全な気がするんです。
確かに。
どうですかサッシーさん。
いやもう間違いないと思いますね。なんか本当に今回参加できて、このワークショップだったりも参加してみて初めて、あ、なんか次回のなんかシャープ1でもやってみてもいいかもみたいな気持ちにもなったので。
なるほど。
やってみないとやっぱ少しでも進めていかないと確かに抽象的に話が進むなっていうのはめちゃくちゃ感じました。
来年はぜひワークショップを運営する立場でやると、
はいはい、
多分また見えてくるものが違う気がするんですよ。多分川口さんとか秋とかはよく見てるからなんか面白いな、あこのパターンやとか思って見てはると思うんですね。
はいはい、そうです。
そんな悪い感じじゃないです
じゃあそういう感じで来年楽しみでいきましょう。
キーノートワークショップ
やりたいですね。
ほんとね、みんなが必死になって紙飛行機飛ばしてる絵はすっごい楽しいです。
そうっすね
確かにみんな紙飛行機飛ばしに来てほしいですね、うん、沖縄ぜひ
さてじゃあ、次の話題に移っていきたいと思います。まあスクラムの雑談の方に入っていきたいんですけど、コンポーネントチームの中でスクラムどう回していくかみたいな、トピックが縦だと思うんですけど、あれサッシーさんのトピックですよね。
ああですです、そうです。
あの辺こうどんな話だったか聞きたいなと思うんですけど、
なんか今ちょっと困りごととしてアジャイル開発やってくぞっていうのを、まあ、推し進めてるんですけど、結構複数チームあって、まあ、それがなんか例えば Android を開発するチームだったり iOS 作るチームだったり、コンポーネントごとに切られてたチームで、なんかその中で一つの機能を作るってなると結構あの意思決定が頻繁に行われるんですけど、なんかそこのすり合わせだったりそれを実際に決めるまでにめちゃくちゃ時間かかっちゃうんですよ。そこが結構今つらみを感じていて、なんかどうにかできないかなっていうのが最近考えてるところです。
ここコンポーネントチームって何ですか？
コンポーネントチームはコンポーネントのチームでんがな。
あーなるほどコンポーネントって関西弁じゃないんですね。コンポーネンみたいなコンポーやねんみたいな
止まってもったかな英語だと思います。
あ英語なんですね。あてっきり関西弁かと思ってました
でどこまで喋ったっけ。で技術ごとにチームを分けて、開発していく
スタイルです。コンポーごとに作る
コンポ
コンポやねん、コンポやねん、コンポやねんって
コンポやねんとコンポやねんぞ、コンポやねんぞ違いますね。
コンポーネントごとにチームがいると。
そうですね、
そうですね。
で今時だと全体のサービスがあってその中の Android アプリ部分と iOS アプリ部分があったとすると、はい、まあ、大きく違うのでそれぞれ Android チームと、iPhone チームがいます、うん、みたいなのが、まあ、今言ってるコンポーネントチームと。
はいはい、そうです
ことですかね。でそうすると新しい機能をリリースしますって言ったときに、
はい、
バックエンドにも手を入れなきゃいけないし Android にも手を入れなきゃいけないし iOS にも手を入れなきゃいけなくて3チームが全部手を入れないと1機能はリリースできないと。
あ、そうです。
いうところがコンポーネントチームのつらみだというお話ですかね、はいはい、
調整に時間がかかるっていうのは、はい、例えばそれは iPhone には合ってるけど Android には合ってないやんみたいな作りたいものに対してそれぞれの価値が分かれちゃうんですか？
あ、いや、それは結構違くて、例えばなんか UX 決めた後になんか結構なんか具体のなんか詳細仕様みたいな決めると思うんですよ。自分はバックエンドチーム所属なんですけどバックエンドだけに閉じてればいいんですけど結構他チームに派生することがあってそこの詳細の仕様を詰めるところがアジャイルの文脈で僕らなんかリファイメントみたいなのをチーム間でできてるわけではないのでそこの意思決定みたいな仕様の意思決定に結構時間がかかっているっていうところがちょっと伝わってるかが不安ですけど、
まあ、意思決定もあるしその前段で多分説明しなきゃいけないとかね、
はいはい、
ありますよね。
そうです。
でバックエンドチームはもうすでに作りに入ってるんだけどこんな機能ですでしてって iOS チームに一生懸命説明するとえ、なんすかそれみたいな、
はいはい、
その仕様じゃちょっと作れないんだけどみたいなのも多分あるしびっくりも多分あるから、
はいはい、
まあ、そこで若干反論とか揉めたりとか、うん、優先順位違うんだけどとかいう話になってだんだんみんながめんどくさくなっていくと、
はいはい、
それを調整コストと呼んで、
うん、そうですね。
それ多分調整じゃないんですよね。調整コストって言われてるやつは多分めんどくさいコミュニケーションがめんどくさいってやつじゃないが結構かなと思います。なんか、
うんうん、
そもそも説明をしなければいけないところからすでにめんどくさいじゃないですか。
あ、そうですね。
調整以外のことも含めてのちょっと大きめな調整コストっていうか。
あ、です、です。多分そのイメージになってると思います。ここはどうしていけばいいんだろうなっていうのが
利害が対立してるとかではなく説明の時期が動機がずれちゃってるってことも
あるし、iOS サイドからするとまだ話聞いてないんだけどみたいな、
それがさっき言ったびっくりコストですね。
びっくりコストだったり、うん、若干すでに嫌いになってたりとかするとえ、何言ってんの、またバックエンド何言ってんのとかだったりとか。
そうですね、確かにチームごとになんか抱えてる背景みたいなイメージも確かにずれたりする時もあるので
なかなか大変そうです
それに対してフィーチャーチームという考え方があって、
はいはい、
これはバスボッテとかクレイグラーマンが言ってたやつだと思いますけどクレイグラーマンさんに私は聞いたことがあって なんでそれに対してフィーチャーチームかっていうと一つの理由は、まあ、クレイグの法則って言ってたんだけど新しい要件が来た時に、
うん、
3箇所にお願いをしてでやっとできるっていうのより1箇所のチームが全部のソースコードをいじれるようになってて、はいはい、そこが答えを出す方が レスポンスはどう考えても早いでしょっていう風に、うんうん、基本的な考え方があると、
はいはい、
私のメモ帳に書いて、私の隣マイケル・フェザーズがそれ なんでフィンチャーチームなんだってクレイグに聞いてて紙ねえかって言われて私スッとメモ出して私の紙に書いてくれてそれを私持って帰るみたいなやったんだけどそれの話をしただからレスポンスタイムが明らかに早いでしょっていうことですね。だから我々はお客さんに対して何かお客さんというかね価値を受益する人に対して何かをやってるので、
うんうん、
やってほしいって言われてから若干のいろいろ調整してから出すじゃなくて、
はいはい、
いかに早くそれをスムーズに出すかが大事なので、うんうん、だからフィーチャーチームなんだよっていう、うんうん、でフィーチャーチームってはどういうことかというとチーム間でソースコードは完全に共有されていて、
うんうん、
どのチームがどれにコミットしてもいいという基準になっていると、
うんうんうん、
だから今流行ってるプルリクとも全然違ってプルリクをアンドロイドチームに投げるとかじゃないんです、
はいはい、
このチームがコードのオーナーシップを持っているとそれが3チームに分散しているっていう話になります。
なるほどなるほど確かにそうですね。なんか自分もそのフィーチャーチームの概念を知っていてこれはなんか例えば一歩踏み込んでなんかコンポーネントチーム間でからフィーチャーチームに移すって結構なんか組織レベルの話じゃないですか。でもそれが結構フィーチャーに移したいんですけど結構厳しい事情もあるので
それはだってね機能1個の調整ですらめんどくさいのに、
はいはい、
チーム構成全体考えようっていう調整もっとめんどくさいですよね多分ね
そうですそうですここをなんか小さく改善できるとしたらなんかどんなところがあるんだろうなってのも、まあ、最近ちょっと気になっていて。
あ、なるほどなるほど。目指しているのは1チームで全部1機能が完結できるようにするにはどうしたらいいかっていう話なわけですよ。
はいはいはい。
でそれにはいろいろなやり方は多分あるだろうと思う。そこの格論はフィーチャーチームでは何も言ってなくて、はいはい、まあ、コードの共同所有っていう話をしているだけだと思いますけど、うんうんうん、でもそれって例えばデプロイのためのチェック機構を全体としてどうするか、うん、コンポーネントチームでやってると Android チームは Android のテストをするという職責も全部担ってるわけじゃないですか。
はいはい。
だけどそれを3チームでバラバラにやらなきゃいけないってなると Android に詳しい人はもう絶対そんなの無理だって言い出す、
うんうんうん、
心理的な壁がありますよ、
はいはい、
っていうことは私がやってるテストと同じレベルのことを隣のチームにやってもらえるようにするにはどうしたらいいかっていう課題を解決する必要が出てくる、う
んうん、なるほど。
で結構これはすごく根本的な話で、
はい、
もっと言うと私ができることを隣の人ができるようにすることがクリアできないとそれは多分できないんですね、うん、
はいはい、
それをやりたいわけです。例えばアンドロイドチームだったらアンドロイドチーム全員で誰もがアンドロイドのテストまで含めてリリースができるようになりたいってことがまずできて、
うん、
その上で他のチームにもっていう話もしくはその人たちを組み替えて他のチームに入れるってことができる必要があるけど、
うん、
だいたいコンポーネントチームやってるところってそうじゃなくてアンドロイドチームの中でも一番できるやつが一人だけいてそいつしかできないことがあるからチームを崩せないって言ってるケースが多いんじゃないかなって感じがします。
あ、なるほど。
まずそこはどうなってるかなっていうところ、
はいはい、ありがとうございます。
結局一番できるやつがいると、
はい、
その周りに人を配置すると、
うん、
でアンドロイドだと誰々さん、
はいはい、
で何人かつけてアンドロイドチームと呼んでいると、
はいはい、
で iOS だと誰々さん誰々つけてバックエンドだと誰々さんプラス2人ぐらいデッジ暴行をつけてチームと呼んでいるみたいな、
うんうんうん、
でも結局一番大事なところは誰々さんがいないと動いてない、
うんうんうん、
なので誰々さんが沖縄のスクラムフェスに行くとえらいことになるみたいな時に、
うんうん、
フィーチャーチームは夢のまた夢というか、
はいはい、
感じはしますね。だからまずチームの中で平準化ができるかと、
うんうん、
で組織の話で言うとみんなそうしたいって思う、
はい、
どっちがいいですか誰か一人に依存した方がいいですかみんなでやった方がいいですかって言うんだけど、
はいはい、
でも一方で組織の外の人からするとなんか割といやこの映画は押井守さんに作ってほしいみたいなところがあって、
うんうん、
ヒーロー願望とかスターシステムみたいなのがあってやっぱりあのチームがうまくいってるのはサッシーさんのおかげだよねだから、うんうん、サッシーさんにお願いしたい周りにもサッシーさんの弟子がいるのはよく知っていますが、
うんうん、
サッシーさんのバックエンドチームにお願いしたいんですみたいな風になんとなく世の中できがちなので、
はいはいはい、
そうしてる限り俗人性はずっと起きるし他の人が育つのも限定的結局サッシーさんに仕事をみんなお願いし始める。
なるほどなるほど。
サッシーさんが一回受けて弟子に分配する、
うん、
結構だからドラスティックなんですよねフィーチャーチームって話そういう話が全部入ってる、
うんうんうん、
ペアプロとかモブプロは仕事日頃なさってます？
あーしてますねしてますけどでもチーム内には閉じてますね。
あとは地理的かな全チーム集まって 3ヶ月ぐらい合宿すればいいのにって僕は思いました
あ、なるほど、そういうハウもありますね、確かに。
なんかでもまず合意としてみんなで仕事してるのか、はい、誰かが仕事していれば大丈夫なのかっていうところの文化的なものは結構あるかなってみんながどう思っているか、
うんうん、
なんかモブプロやってるならそうやって話し合って作業自分たちで物事を決定する習慣はできてるかなってちょっと思ったんですよ、
うん、
ことエンジニアでありがちなのは自分はできるんですけどっていう人は結構多いんですよね。
はい
自分ができるけど自分が体調悪くて抜けたら困ると思ってる人が多いと思うんですよ。でまずそこから間違って最的な状態ではおそらくなくて、あなたが多少辛くても他の人がカバーしてくれるってなったら組織としてはもっと強いわけじゃないですか、
うんうんうん、
でそっちの方がいいですかねっていう合意がまず第一歩になんかすごい大事な気がしていて、だから、うんうん、コンポーネントとフィーチャーって話以前にまずチーム、あれはなんでその話が出てかというとまずスクラムのチームというものがあって、
はい、
で拡大した時にチームのあり方役割分担のあり方としてフィーチャーの方がいいよねっていう議論があるという話で、まずチームがちゃんと動いているということは多分前提、プレグラマーたちの議論としてはそうかなと思います。
うんうんうん、
でもね一方でそのコンピューターアーキテクチャも若干古いかなって思うんですよ。それフィーチャーチームの話とか多分2000年代の終わりの方に多く話された話なんだけど、
うんうんうん、
つまりスマホの前なんですよ、
はいはい、
それから少なくともマイクロサービスよりも前なんですね、
はいはい、
クラウドがすごい全盛に来るよりもやっぱり前なんですよ、
うんうん、
だけど今だと例えばマネージドサービスを使うとかもっとライトウェイトなやつを使うことによって実は1チームで全部できるじゃんっていうことも、
うんうん、
できなくはないかなっていう、できる範囲はかなり広がってる感じがするんですよね、
はいはい、
あとバックエンドとフロントエンドの責任分解点の API の書き方もだいぶ変わってきてると思うので、はいはい、あのノウハウが溜まってね、だからバックエンドとフロントエンドが全く連携せずにリリースでき
る、あ、そうですね、
方法が、まあ、クラウドを使ってるっていうのはそういうこと、
うん、
ツアー出てきて、
はい、
API アグリゲーションしたりと、
うん、
いろいろあると。なんでコンポーネントとフィーチャー化っていうと結局はワンチームでそこそこ全部できるようになってる方が強いかな。
あ、そうですね。
で最近コンポーネントフィーチャーチームの話ほとんど聞かなくなったと個人的に思っている
。はいはい、最近は確かにそうですね、一チームで全部できる
ようなアーキテクチャ選びに行くとか、
はいはい、
だからワンチームで3人しかいないのにテラフォーム勉強するとか意味わかんないじゃないですか
ビ
あ、わかんなくはないんですけどねマネージド使っとけよみたいな話じゃないですか。
なるほどなるほど。
で価値が確認できてからちょっと基盤側を頑張ればいいのにっていうところあるじゃないですか。
はいはい
はい、じゃあありがとうございます。今のテーマそのコンポーネントチーム系の話でトピック上がってたのは今の話題で、うん、ザッツオールですか。
あ、
他にもこんなそのテーマでこんな話題出てたよみたいなあります。
あ、そうですね、いやすみません、ちょっと思いつかないですね。
じゃあありがとうございます。そろそろいい時間になってきてるので締めの方に入っていきたいんですけど、なんか個人的なお話とか、なんか話。
そうですね、まあなんか今回初めてスクラムフェス沖縄参加してて、まあ次回も多分あると思うんですけど、個人的にはぜひなんか沖縄盛り上がっていきたいですし、まあ、エンジニア会話も最近ちょっと盛り上がりつつあるので、まあなんかぜひこのポッドキャスト聞いてる中で興味があるなって人がいらっしゃったら来年あたりにやるかもしれないので、なんかぜひご参加いただけると嬉しいなっていうのが思いとしてあります。
そうね、こんな感じで OST とか要はすでに実践されている方とかも参加していただけるんで相談ができたりとか、いろいろディスカッションできたりする場になるんで、田口さんは来年も来るんですか沖縄。
おそらく多分12月の1週目か2週目ぐらい、今回と同じような時期に多分設定されると思うんで、
うん、
2ヶ月前ぐらいに場所取りそうなんで告知されたらすぐ予定を取ると思います。はい、なんで10月ぐらいにニュースが出ると思うんで、
ありがとうございます、
ステイチューンですね
ありがとうございます。
そうね、その頃にやるよって僕らも配信いいタイミングでできるといいですね、ポッドキャストとか、ね、
そう10月ぐらいにポッドキャストしたらいいですよね。
あ、ぜひ、ありがとうございます。
はい、じゃあまたその頃にゲストとして来ていただいて、こんな企画考えてますとかやっていただけるとありがたいです
テイク2です。その時のラジオ撮っときます、なんかタイムマシンみたいな。
今からさあ、いよいよ
決まりましたねみたいな
今年も、今日は10月2023年10月、3日でございます。
いいですね
続
けれる自信ないよね。
全然違ったりしてね、その時の思いがね、もう全部忘れてるみたいな。いや、基調講演がなんかすごい有名な人に決まって嬉しいですねみたいな。
有名な人って誰ですかとか言えないじゃん。それはお楽しみです。
いや、ケント・ベックが来るらしいですよみたいな。
わしがケント・ベックじゃ。
あ、いた子が。
はい、じゃあそんな感じで今日のポッドキャスト、この回は、終わりにさせていただこうと思います。ゲストのサッシーさん、そして川口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。